去る12月16日、下北沢で行われたポッドキャストウィークエンドに行ってきました。まずはタイトルコールから、今夜も始めたいと思います。最終日に間に合った0時ちょい前の芸。皆さんこんばんは、フォトです。最終便にやっと間に合った芸が日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。いやー、すごかったですね。ポッドキャストウィークエンド、失礼ながらあんなに盛り上がってるイベントだなんて全く思ってませんでした。まあ、イベント自体は11時スタートで、僕はその日も仕事で12時過ぎには会場を出なきゃいけなかったので、11時過ぎには会場に着いたんですが、すでに人が溢れていました。僕は仕事前でキャリーケースを引っ張っていったんですけども、人がたくさんいる中でキャリーケースが邪魔で邪魔でしょうがなかったです。まあ、何人かの方の足を引いたように思います。申し訳ございません。一番びっくりしたのは、僕は今回お客様側でブースの出展はなかったんですけども、リスナーさんから人生で初めてファンレターとなるクリスマスカードをいただきました。ありがとうございます。もちろん僕だけにカードが準備されたわけではなくて、周りにいたポッドキャスターさんたちにも渡していらっしゃったんですが、僕が今回のイベントに行くと言ったのは、前日の夜中に収録と配信をしたエピソードと、会場に向かう時にインスタのストーリーと X、ツイッターへのつぶやきだけで、そのリスナーさんは僕の真夜中に配信したエピソードを聞いてくださって、カードを準備してくださったわけで、そのことに大感動をいたしました。本当にありがとうございました。まあ、そして会場で僕がお邪魔したのはマヨゲーブースとゲーチャブースでした。ニューストのブースは人が多くて時間がなくて、今回はたどり着けませんでした。残念。一番に目指したのはマヨゲーさんのブースで、すごい人でした。人気番組の集客力はすごい。皆さんマヨゲーグッズを買っているし、そして何といっても僕が感動したのが、出展されていないゲーのポッドキャスト番組のステッカーがたくさん置いてあったこと、その心意気が本当に素晴らしいですよね。まあ、僕も各番組のステッカーをいっぱいもらっちゃいました。そして次に向かったのが、ゲーで茶を沸かすのブース。こちらも人がたくさんで、皆さんとお話しできるまでに少しの時間待たなければならなくて、さらにマッキーさんは以前ポッドキャスター飲み会でお会いしたことがあったんですが、他の3名はお顔を初めて見れたので嬉しかったです。めちゃくちゃキラキラ系の芸が4人そこにいてびっくりしました。完全に友達少なめ、一人でしか配信のできない僕とは大違いで、めっちゃ眩しかったです。4人ともがめっちゃイケメンでおしゃれで、人気番組って勢いとかオーラとかが違うねと驚きました。ゲーチャの皆さんのブースでは湯飲みと巾着を買わせていただきました。ゲーで茶を沸かすって番組めっちゃいいですよね。ゲーチャのブースに行ったら、思いの丈をこんな風に話そうかなとかいろいろ思ってたんですが、 芸茶のブースもめっちゃ激混みで、女性の熱狂的なファンの方がいたりして、まあそんなに長くお話しすることもできなかったので、芸茶の皆さんは聞いていないと思いますが、語らさせていただきます。芸茶を好きなポイント、その1、出演者の4人、まあよくもあんなに話が立つ人たちを、そして個性の違う人を3人も集めましたね、しゅんさんって感じです。同世代の自分の周りにそんな素敵な人が集まるって、しゅんさんはどんだけ魅力的な人なんでしょうね。お話ししてみたいです。その2、茶釜の皆さんを週替わり出演にしたこと。音声メディアでレギュラーとして一緒に出演していいのは、まあ、3人までではないかなっていう気がしてます。リスナーさんが声を聞き分けれる人数、また一人一人の人となりの出るのが3人までな気がします。人気番組で3人のところも多いですよね。そんな中、茶釜のお3人さんの個性をしっかり引き出せたのは、一人ずつの出演にされたことがあると思います。一人一人の個性をしゅんさんがしっかりと聞き出せて、引き出せることができる。そして出演側も数週に一度の出演だとオファーを受けやすいし、出演が負担になりにくいですよね。まあ、プロでない限り、本業がある限り、収録の予定を4人で合わせるって絶対に大変だけど、しゅんさんともう一人であれば予定も合わせやすい。そして下北で追加になった好きなポイント、その3、4人ともイケメンで輝いていて眩しかったです。あの輝きはリアルイベントで会いに行ってがっかりさせない、そしてファンを増やす大きな要因となるものですよね。ますます好きになりました。本当に楽しいイベントでした。会場を後にして出社後、デスクで文字通り祭りの後、ぼーってしてました。二人でおかしな休日をの最新刊にして最終巻を買いました。あ、忘れておりました。今回はネタバレありでお話しします。ぜひコミック購入後に聞いていただければ嬉しいです。最新刊、通勤中に電車の中で読みました。泣きました。号泣しました。今時の電車の車内ってスマホを見ている方ばかりで、誰一人として周りの人に目を向ける人がいないので、ゲー漫画を号泣しながら読んでいても全然平気なんですが、今回僕が好きなエピソードは名古屋のレインボーパレードの話と同性婚の裁判の話、まあ、どちらも主役の2人と共に学べる立場でストーリーを終えるので、めちゃ勉強になりながらも、名古屋で今起こっているであろう、そして日本に住むゲイたちが直面しているであろうことが描かれていて、涙涙で読みました。パレードの話では主役の一人であるトシ君がパレードに否定的で、特に奇抜な格好や露出度の高いファッションでパレードに参加する方がいることが、そんな人たちばかりがメディアに取り上げられたりして奇抜な人が目立ってしまい、みんながそうだという誤った印象を与えてしまう可能性があると快く思っていないってところから話が始まります。どうなるんこの漫画って否定的に描かれるのとドキドキしましたが、でも実際にイベント会場に行ったりパレードを歩くことで意識が変わっていくところが丁寧に描かれていて、芸同士の嫌悪感みたいなところまでしっかり描かれているのが素敵すぎでした。この芸漫画の強みでありすごいところですよね。まあ漫画業界に全然詳しくないんですが、笑とけ笑とけ。そして 名古屋での同性婚裁判のエピソード、裁判長の言葉を解説しているところ、結婚は子育てのためだけの制度ではない、パートナーシップ制度ができたことによる弊害はないってところ、一瞬僕の脳みそでは解明できなかったけど、でも話が分かった途端泣いちゃいました。本当にいい漫画です。まあ、今回の新刊が最終巻だそうです。寂しいですね。こんな丁寧にリアル感のある設定のゲー漫画、なかなかない気がします。漫画業界を全く知らないんですが、やっぱり好きな各エピソードのレシピページ、主役の2人がレシピやコツを説明しながら、いろいろなファッションや食材の被り物をして登場。今回の中で一番好きなのは、ゴンちゃんがチョコのお風呂に浸かって全身チョココーティングになってポテって固まるところ。ゴンちゃん可愛すぎです。もっと見たかった。ポッドキャストウィークエンドに行ってやっぱり羨ましいと思ったのは、各番組のポッドキャスターさんたちが名刺代わりに配っていた番組ステッカー。話しかけてきたリスナーさんがめっちゃ嬉しそうにステッカーを受け取るところが素敵すぎでした。まあ僕もサイトをいろいろ見ながらステッカー作りたいななんて思っていたんですが、今のアートワーク、サムネイルがあんまりステッカー向きではないのかななんて思っていました。なんかどなたかにイラストでも描いていただきたいななんて考えていたんですが、まあ、画像の編集のアプリ、ロゴをいろいろいじってたんですけども、なんとなく線と文字だけで番組のアートワークを作ることができたので、勢いで番組のステッカーと、そしてスタンプを作ってみました。まあ、ステッカーは皆さんに配るように、スタンプはメッセージカードなどを書くときにスタンプを押してみようかななんて思って作ってみたんですけども、帰宅いたしましてマンションの宅配ボックスにスタンプが届いておりました。そしてその次の日の午前中、仕事に行く前にステッカーが届いておりまして、開けてみたんですけども、なんか意外にしっかりとデザインがそのまま転写されていて、スタンプの方も細かいデザインだと潰れてしまう可能性がありますっていう、こう注意書きがしてあったんですけども、そちらも問題なく、自分が出てほしいなと思っていた部分はしっかりと転写されていまして、綺麗にスタンプとしてハンコとして使えるようです。そしてその日、あるポッドキャスターさんに偶然お会いする機会がございまして、その方にスタンプを押した封筒に新しくできたステッカーを入れまして、初めてお渡しすることができました。とっても嬉しかったです。まあちょっとポッドキャストウィークエンドも終わった後にステッカー作って何しとんねんっていう話なんですけども、まあどなたかと新宿2丁目ですとか何かのイベントでお会いできるようなことがあれば、声かけていただければステッカーをお渡ししようかななんて思っています。と思っているんですが、やっぱり通販でのステッカーの発注って難しいなと思いました。ステッカーの発注をする、まあ、ページを見ておりまして、その時に、何枚仕上げいくらですみたいなことが書いてあったので、あ、これがいいなと思ってもうポチッとしてしまったんですけれども、届いてみると1つのシートに4枚 ×5 枚の4、5、20枚ぐらいの、1つのシートに20枚ザーってつながってる A4 サイズのシートにバーって並んで印刷されていて、こう配るようにバラバラになってなかったんですよね。他のポッドキャスターさんたちのステッカーを見てますと、すごく綺麗に裁断されてるんで、これ多分プロの方が裁断されてるんですよね。ということは、こういう風にバラバラになって配れるように印刷してあるはずなんですけども、僕はですね、一枚一枚頑張って切ってこれからバラバラにしたいと思います。まあ、ちょっと次回発注するときは業者さんを変えて発注したいかなというふうに思っております。 リスマスイブの本日いかがお過ごしでしょうか。僕はこの後、ちょっと着替えまして、なんかケーキなんか取りに行って、今日はクリスマスディナーを食べるみたいなことになるんですかね。準備したいと思います。そして来週の配信が今年最後の配信になるかなというふうに考えております。また来週も去年と同じように手帳を見ながら、こんな日こんなことがあったな、こんな風な心境の変化があったな、こんな風にポッドキャストを使ってましたみたいな話などしていけたらなというふうに思っております。X、Twitter、インスタのフォローやコメント、Google ホームへのお便りお待ちしています。リンクツリーの中から飛んでください。おすすめの映画もぜひ教えてください。今夜はこの辺りで。おやすみなさい。